おはようございます。高原豪一郎です。さて、サイエンスという大変権威ある学術雑誌、今年の1月号に画期的新素材の発見と銘打った記事がありました。それは鉄よりも強い糸、名付けてバイオスチールという製品の発表記事です。共同開発したのはアメリカ陸軍とカナダのネクシアという生物遺伝子工学の会社なんです。これまで史上最強の繊維というのはデュポンという会社の開発したケブラーというアラミド繊維なんですね。これも鉄よりも強い。ところがこのバイオスチールはケブラーの3倍の強さがあるんです。しかも軽くって細くって、一本が10マイクロメートル、すなわち髪の毛の数分の1しかないんです。さて、アメリカ陸軍がこれを欲しがったのには理由があります。それはシャツ感覚で着れる防弾チョッキを作るためだったんですね。またネクシアはこの糸を内臓手術の縫合用の糸に利用するつもりだったと言います。ところで、この究極のバイオスチールはどうやって作ったんでしょうか。実はジョロウグモが出す糸なんです。ジョロウグモの糸を作る3種類の遺伝子を特定し、これを牛とハムスターの細胞に組み入れてタンパク質を作らせて糸に紡いだというんですね。今まで科学者たちはいろんな新素材を開発してきました。例えばシルクに対抗してナイロンを作ったんです。しかし、どんな新素材も自然界にすでに存在しているものにはかなわないのです。それなら自然界にあるものを大量生産する方が一から開発するより早いじゃないかということになったんですね。しかもこの蜘蛛の糸はいらなくなっても焼却処分する必要がありません。自然と土に変えるという点で究極のエコロジー製品なんです。さて、蜘蛛の糸と比べると不完全な素材を開発するためにも人間は知恵とアイデアを振り絞るんですね。決して当てずっぽやデタラメに新製品は完成しません。ならば、完璧にして理想的な自然界の素材は一体どのようにして生まれたのでしょうか。一体誰の知恵とアイデアによるものなのでしょうか。それは創造主です。あるところでキリストはこのように語られました。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし私はあなたに言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。神様とはジョロウグモにすら史上最強にして史上最高の意図を惜しみなく与える方、ましてラジオの前のあなたによくしてくださらないわけがありましょうか。この方は天の父なる神様なんですね。先日私は家電製品のディスカウントショップへノート型パソコンを物色に行きました。すると後からちょっと大変な感じの男性が入ってきて、大きい声で電動歯ブラシ置いてるかと叫ぶんです。ところがたまたま店員さんがそばにいなかったんですね。おじさんまた叫びました。電動歯ブラシどこやっちゅうねんっていうわけですね。うるさいなと思ってそっちを見ると私に向かって言ってるんですよね。そして聞こえてるんだったら返事せえと言うんです。なんと彼は私を店員と思い込んでるんですね。ですからいよいよ命令口調です。こっちは店のもんではありませんから呼びつけられるほど不愉快になりました。私には何一つ彼の要求を聞く義務がないのです。 実に失礼なことだと思ったんですね。しかし、これと同じようなことを人は神に叫んでるのではないでしょうか。時々、神なんかいない。祈っても聞かれなかった。叫んでも答えがなかった。願をかけても応答がなかった。しかし、よくよく考えたら、人間同士でも願いを聞く義務などはないのに、どうして神ならば願いを聞かなければならないのでしょうか。神には人の祈りを聞く義務はありません。もしあるというなら、それは神ではなく人の奴隷であって、アラジンのランプの巨人と同じような存在ですよね。神は人間の召使いではないのです。祈りを聞く義務はないのです。しかし、神は義務感からではなく、憐れみによって祈りを聞く方なのです。ちょうど赤ん坊の泣き声で、全身で反応する母親のように、神はご自分の形に似せて作った人間を世話してくださる方なんですね。聖書の中にこうあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。神と人間の関係は作者と作品の関係です。彫刻家がどんなに素晴らしい作品を作っても、その作品と親子の関係にはなりませんね。あくまでも作ったものと作られたもの、この区別を超えることはできません。ところが神様は、この作られたもの、しかも作られていながら作り主を忘れ、反逆しているものが、もし悔い改めて、罪を告白し、自分の救い主としてイエス・キリストを信じるならば、罪を許し、永遠の命を与えてくださるというのです。それだけでなく、養子として迎え入れ、親子とする、親子になるって言うんですね。神が私たちを許すという時に、かろうじて罪は許すという以上に、キリストによって子としてくださるって言うんです。ゴールが許しではなく、神様との親子の交わりだって言うんです。私たちは、人間であって神ではありません。でも、神は私たちを養子として、子として迎えたいと望んでおられるって言うんですね。アメリカのある小学1年生のクラスで、家族写真について話し合っていた授業がありました。写真の中の一人の男の子だけが、他の家族と髪の毛の色が全然違っていたそうです。ある生徒が、目ざとく見つけて、こう言いました。きっとこの子は養子だよ。すると、ジョスリン・ジェイという女の子がそれを聞いて言ったんですね。養子のことなら何だって知ってるわ。だって私も養子なんだもん。別の子が聞いたんです。ねえ、養子ってどういうこと？ジョスリンはこういうふうに言ったそうです。それはね、お母さんのお腹の中じゃなくて、お母さんの心の中で育つ子供っていう意味なのよ。神から離れて生きる人生の結末は死と滅びです。しかし、イエス・キリストによって神の子、神の養子とされる人生とは、神の心の中で育てられ、神の心を宿して成長し、神の計画を実現していく器とされる人生なんです。どうぞ、このイエス・キリストを信じ受け入れ、そして全能の創造主をアバ・父、お父さんと呼ぶものとされる特権に預かっていただきたいと思います。